というわけで、こんばんは。いきなりですね。
どういうわけなんだろう。
いやいやいや。
素敵なピアノでしたね、
ありがとうございました。
アデさんの生演奏ですね。
二度と弾けないですね、これね。なんか今日さ、番組を言わなきゃいけないんだよね。深夜の部室へようこそ、ネットラジー、玉藤節です。
はーい。
なんかね、今日はさ、昨日までの、今日やるの忘れてたんだよね。うん、友達から、明日だよ、ラジオって言われて、ねって言われて、明日だったよねって言われて、ええー、ってこう。いや、何の準備もしてないし、告知も書いてないし、ゲストも考えてないし、って思って。だからね、スタッフからも何も言ってこないから、パーソナリティ、スタッフも、総崩れみたいな。
みんなが、のんきにしていたという、アデさんだしとか思って。いいんじゃないかな、みたいな感じで。ま
あね、でさ、うん、あ、じゃあそういう流れだ。この間ほら、札幌の、あのね、初めてのソロ、セミナ
ーうんうん。アントモモシャじゃなくて、アゼクラミチタカとしてのソロの、ミカさんがいないセミナー。
そうそう初めてよ、僕。
初めて。
プリやったことないもんね。そういう声かけてもらったのも、ちょうどさ、シンクロなんだよね。
うーん
僕も二人組の仕事じゃない、自分の仕事していかないと、うん、なんか自分の中収まんなくなってきちゃって。ほんとほんとに、
自分の中収まんなくなってきてたんだ。
うん、バランスが違う、
うん
な
ん
ね、すごくいろんなことを知らない間に押し殺しちゃってるんだね、とか思って。今の仕事が別に嫌いなわけでも不満があるわけじゃないんだけど、
うん、
なんか狭いのかなぁ、
うん。
もっといろんなことをやらなかったら、
うん、
逆になんか腐ってきちゃって、うん、今お客さんに失礼になっちゃうみたいなこともある感じがして、
うんうんうん、腐りかけてたんですね。
そうそうそう。そうだ風通し良くするとかさ、
うん、
自分とし、あの、美香さんとのコンビじゃなくて、
うんうん
自分単体としてもっぺん何したいのとかさ、うん、その考え直さないと、
うん、
なんか苦しさがどんどん知らない間に積もってきちゃったんだなって自分で分かってきちゃって、
うん
うん、でまあこうずっと模索してたのもあったね、
うん、
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 母さんがシータヒーリングばっかりやってる時に僕がねこの1年ぐらい、
うん、
あのプロセスワークの大先生の藤見さんのとこにずっと狂ったように入
れてた、狂ったように、
うん。すべての構造をほぼ取るみたいなね。
ああ、すげえ。
金すごいかかんだよ、安くないから。
いや、すごいね。すごいね。投資ですね。
ちょっと人生の再建かかってるなぁ。行き詰まりを打開しなきゃいけないからさ。
うんうん、
すごく、あそこにすごい、ちょっと自分なりにすごく大事なヒントがたくさんあることが自分で分かったんで。
うん、
ここはもう一極集中でエネルギー、こう、投入しないとさ。うんうん抜けない、ワープ候補みたいなもんでさ、
うん、
同じところにグッグッグッグッグッって強く圧をかけて、
うん、
こう、こう、ある臨界点を超えた時にガーンって向こうに行く感じがしてるね、
うん。
だから、なんか、うん、とにかくそこに一極集中やエネルギーをかけて、スコンって向こうに抜けるようなことがないと、ほんと、ほら、あれみたいだよね。
うん、
あの、お産みたい。
ああ、海の苦しみってやつですね。
そう。だからもう一回こう参道を抜けて、
うん、
で今生きてる空間をもう一回死んで、うん、でもっぺん生まれ直すってことをさ、今やんなきゃいけない時期だなって。うん、だからそこにもっぺんスポーンって生まれ直さなきゃいけないんだなっていうのを、
うん、
すごい今痛感してるんですよ
ね、うん。なんか伝わってきますね。人生には何度かそういう時期がありますよね。
あるあるある。
うん、
あのね、だから、うん、だいたいほら3歳ぐらいでいろんなさ、2、3歳
うん。
ろんな問題が吹き出すんだけど、ちょっとほら、幼児社会デビューするから収めていくんだよね。
うんうんうん、
あの頃のトラウマが一旦収まって、うん、思春期の時にまた吹き出すわけよ。あの、子供の頃のいろんな、抑えてたのが、うんうん、いい子やりすぎてて苦しい的なのとか、そんないろんなね、
うん。
だけど一旦社会人になるとまた20代に、前半から30代の時、一生懸命収めて必死に社会適応するわけじゃないですか。
うんうん、
で、うん、その時のほら、マズローで言うとこの、なんだっけ、うん、所属の欲求みたいなの。
ああ、それのためにね、何かを犠牲するんですよ。
ああ、でも犠牲に、うん、犠牲が悪いことじゃないんだよね。
うん、
その時社会人デビューなんだからさ、うん。
所属の欲求を満たすことが重要。
そうそうそう。
そっちが優先順位が高い。
そうそうそうそう。優先順位ってあれば、いきなりあの自己実現とかって足元崩れちゃう。うん、
ああ。それに下手にやろうとするとね、ちょっと引きこもらなきゃいけなくなっちゃったりとか
ヒッピーとかになっちゃうからさ。だから、あの、ヒッピーとか修行者になる人はちょっとそこスキップする手もあるんだけど、
うんうん、
一般的にはちょっとちゃんとそこで社会人デビューしてさ、まずは子分として認めてもらうところから入って、
うんうん、
承認欲求、つまりさ、
うんうん、
こんだけお金儲かりました。だから俺営業でこんなに、こうお金儲けられてすげえとか、
うんうんうん、昇進したとか褒められたとかね、
車家買ったとかさ、
うんうん、いい女ゲットしたとかね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、だそこを満たすわけじゃないです、うん、まずはほら子分として入れてもらうっていうことで所属の欲求になって、
うん、
ちょっと図抜けてきてねんか成果出してさ、
うん、
ちょっと俺いいかも的なさ、
うん、
そこで承認欲求まで行くわけね、
うんうんうん
うん、でそこまでが多分ほら、
うん、
一般的なコーチングは普通そこを目指すんだよね。
そうなんですよ、一般的、
ね。たまちゃんはきっとスピリチュアルコーチングで、魂の成長だからそこで止まっちゃいけないんだ
ろう。自己超越まで行きますけどね、私は。自己超越まで目指してますけど。うん、
一般的なコーチングっていうのは、あの、いい子になんかなりたくないっていうのはどっちかって心理療法の領域でさ、
うんうんうん、
普通のコーチングっていい子になりたいわけじゃない。
そうそうそうそうそう、認めてもらえるような自分とか、社会でうまくやれる自分とか、うん、
もういい子なんかたくさんなので贅沢な悩みなんでさ、
うん、
まずはちゃんとこんなに億万長者になりましたとかさ、
うん、
人に認められましたとかっていうとこをきちんと満たさないと次っていけないからさ、
うん、
だそこでとにかく自分を売り出して自分の社会的地位をきちんと作ってきちんと結婚したりさ、なんかきちんと職を得たりすることは全然しなきゃいけないことだと思うのね、
うんうん、
まあ僕はそこそこあんまりできないでぐちゃぐちゃっと20代の後半はね、家からほとんど出ない生活だったんだけど、
うんうん、
精神科とカウンセリングとみたいなさ、うんうんうん、だけどまあそんなんでいいんだと思うんだけど、
うん
うんうん、なんだろうね、でそれをさ、あのユングなんかは人生前半の課題って言ってんだよね、
うんうんうん、
人生後半の課題っていうと、そういう、なんか、みんなに認めてられるだけじゃ、きつくなっちゃってきたところで、
うん、
自分に向き合わないと、なんか、苦しくなってくるっていう。
うん、
あの、思春期に吹き出してきたな、あの、とりあえず収めちゃったな、あの、青臭い、もろもろのものに、もっぺん蓋開けて、もっぺんそこにダイブして、
うん、
で、もっぺん何か、なんだろう、俺の声って、みたいなのをさ、掴み直していかないと、どんどんきつくなっていっちゃうっていう。
うん
だそれまでなんとか社会で生きていくために作ってきたスタイルみたいなのを壊していかないと逆にきつくなってくるっていう時期だっていうふうにさ、
うん。
まあそれはね、藤見さんなんかもよく言ってんだけど、
うん、
僕すごいガテンが言っちゃったんだよね。
へぇ、ガテンっていう。
本当にそうだわって。
へ
ぇ。それまでは何を大人げないところで俺もんもんとしてるんだろう、万年青年か、みたいな悩みが。いつまでも俺は高校生なんじゃないのか、みたいなさ。うんだけど、ほら、ツイッターなんかもああいうの永遠書いてないと自分が収まらなくなってたからさ。あれ、書き出したのなん5年か4年か前だよね。インド行ったのと同じぐらいだよかな。
おー、そうか、うん。なんかツイッターから T1011 さんが、子供の頃のトラウマ、はいはい、インナーチャイルドでしょうかって書いてあります。
インナーチャイルドです。でも、インナーチャイルドはトラウマじゃないんですよ。
おー。
インナーチャイルドの傷つきがトラウマなんですよ。
ああ。
インナーチャイルドには輝かしいフリーチャイルドとかね。
ああ、ワンダーチャイルドとか
ね。ワンダーチャイルドとか言うから、
うん、
傷ついてるのだけがインナーチャイルドじゃないっていう。
うん、
ただ、インナーチャイルドの傷つきはトラウマととても繋がってます。
で、アジさんが言ってるのはそういうちょっとトラウマチックなインナーチャイルドの傷つきのことなのかな？
インナーチャイルドの傷つきを全部蓋開けてもっぺん出さなきゃ、外科手術みたいにさ。
は
ぁ、
素敵。素敵。
あ、褒められてる。あ、
そういうの大事ですよね。
振り返ってみると、うん、なんだっけな。
うん、
まあ、バブルで全然さ、就職もできないで半年でさ、会社クビになって頭おかしくなってカウンセリングと精神科で、みたいになったわけじゃないですか。
うん、
うん。で、30代になっても何の仕事もしてないで引きこもってみたいなさ。
うん、
で、家庭教師始めてさ、その時に仮面被ることを覚えたんだよね。
うん、う
ん。とにかくこれ、なんだろう、それってさ、あれじゃない、そんなことバレたらクビになってしまうじゃん。
ほ
う。
う
ん。すごい間違ってたのね、僕。
うん。
そういうのを全部隠さなきゃいけないような気がしてたのよ。
なあ。
セラピストなんだからそこを超えて今に至ってますって、そんなもん商売道具にすりゃいいんだ
よ。そう、ネタですよね。
なんだけど、家庭教師始まっちゃったからさ、うん、
あ、
これバレたら不敬意にバレてクビになるぞみたいな恐怖感が残
って
る。その隠してなきゃいけない。だから、ツイッターとかで書くときも、
うんうん、
絶対書いちゃいけないことを書いてるような恐怖を、なんか、持ちながら書いてたのかな。考えとるな。みんなこれカミングアウトしてることじ
ゃん。私なんか超カミングアウトしてました。
ね、
超。
だからもっぺんさ、あの、うん、だけど、ツイッター始めて2007年かな。
うん。
もうさ、一人でそういうのを持って表面だけさ、
うん、
いい人だったりさ、
うん、
なんね、場が作るのが上手くってさ、
うん、
絶対安全な場を作ってさ、おおらかで何でも受け止めてくれてとか、うん、嘘つけって話じゃない。僕だってスタッフの花さんに本当に言われたことあるもん。あずさん、本当どんな人でも許せる人かと思ってる。仮面もいいとこだよね。
そう、仮面がね、どのくらい上手に作れるかがね、うん、プロの技ですからね。まあ、
そうだよね、
うん。素晴らしい。さすがプロ。
そう、いや、そこはとことプロだよね。
いや、騙し通すこと。
とにかく騙し通して成果だけを出すっていうのは、
うん、
心の傷をボロボロ抱えながらも家庭教室で絶対成果出さないでクビになるっていう、こう、
うん、
戦々恐々とした恐怖の中で培った、
うん
うん、実践サバイバル技だからね。
あずさん、口でどれほど自分無責任かって一生懸命言うけど、結局めちゃくちゃ責任感強いな。
その、
だから、クビにならないっていなくてはって思うと責任感だよね。ああいう話がね。絶対成果を出さねばとか。まあね、めっちゃ責任感だし。やっぱり何かを一生懸命口に出す人は大体それが、その反対のことを思ってるっていう、愛っていう人は愛が足りない人でとかね。
逆なんだよね。逆比例なんだよね。
うん、そうそうそう。だから、さんが無責任って一生懸命言ってるの、どれほど責任感強いかな。裏返しだなーって、いつも。
恥ずかしい話だよね。みっともないっていうかさ。
という。
家庭教師の時だってほぼ全員第一志望に入れてるよ。
ね？すげえ責任感強いんですよ、あずさん。
3ヶ月ぐらい見て、3ヶ月で学年100番上げちゃうとかさ。うん、
そういう人なんですよ。
そんなんばっかりですよね。
ね
え。とにかく精神科が早いとかバレたらやっべえと思ったからさ。ただ本当にそこで無理して頑張っちゃうスタイルので、セラピスト、そのままセラピストに入っちゃったからさ。
うん、
他のスキルもなかったんで。
うん、
自己実現でセラピストになった人とちょっとスタンス違うんだよね。バレないようにいい顔してセラピストになったんだよね。
でもしかセラピストって散々言
うの、ね、そうそう。
セラピストでもなるか、みたいな。セラピストしか無理かな、みたい
な。だってさ、すごい時間かけてクライアント歴を生かすってそれしかないじゃん。
うーん。
時間かけてんだから、クライアント歴はさ。他に思いつかなかったんだよね。できること何もないんだもん。30過ぎててさ、そこにばっかり金と時間使っちゃってたからさ。
うん。うん。すごいですね。やってみたら天分があったと。
うん。家庭教師あんだけできてたのと、家庭教師の時にはセラピーいっぱいやってたからね。
ああ、
うん。だって言語障害とかさ、 あの、不登校とかさ、親子関係ボロクソとかさ、プロでやってるとそんなバカ回ってくるんだもん。勉強教えたって入んないよ。
うん、子供相手に心理療法やってたんですか？
そうそうそう。
うん、
もう、カウンセリングはするわ、フォーカシングはやるわ、
うん、
もう、経絡の調整はやるわ、ストレスは解放するわ、トラウマを取るわ、みたいなさ。
いい先生だ。
そこまでやんないと、絶対勉強とかの騒ぎじゃない人ばっかなの、うん。だから、
うん、
もう必死にやってたんだけど、だから親にバレないように、あの、センターにもバレないようにやってたわけ。勉強教えてるふりして。苦しいの、それが。だから、大人相手に堂々とセラピストで、堂々と心理療法やっていいって言ってきて、すっごい楽になったんだよね。正々堂々とやっていいんだっていうの。
なんか、それ、ね、繰り返してるよね。テーマな感じだよね。隠してるのを出していいって、隠してるのを出していいっていう。
基本的に自分をこう、世の中に出しちゃいけないものだと思ってるんだと思う。出しちゃいけない恥ずかしいものだから、
うん、
コーティングしなきゃいけないっていう信念体験ってあるんじゃないか
な。コーティング、うん、
だからコーティングコーティングって繋いできたんだけど、うん、もうそれも嫌だなっていうのが今なの、うん、いや本当きつくなっちゃってさ、
うん、露呈みたいな露悪主義な感じでね。
そうそうそう、うん、だから本当に一人で抱えてるきついものを出す場所がないってもうおかしくなると思って、ツイッターにどんどんどんどん出して、
うんうん
まあ、誰かが読んでるから一人ぼっちじゃないはずっていうことでさ、
うんうん、
みんな最初ぎょっとしたらしいんだけど、だ出さないと死んじゃうなと思って。
うん、よかったね、出す場があって。
うん、日あれはもう無我夢中だったかな、
うんうん。現代文明万歳だね。
本当だよね。現代文明があるから、
うん、
適当につぶやいててもね、誰かが見ててくれるもんね。
ねえ、ツイッターがあってね、ミクシーがあって、フェイスブックがあってね、うん。
ネット空間にカウンセリングしてもらってるようなもんだもんね。
ねえ、
うん。
いいよ、ネット空間。絶対否定しないから。あ、
そうだよ。
人は否定する人いるか。
あの、バッシングする、なんていうか、変なレスつけてくる人。
変なレス。
一人ごとでつぶやいてるからあんまないんだよね。
あ、
人に訴えかけてないから。
ああ、誰かに絡んでないからね。あんまりないんだ。
全然ないよ。
ああ、素晴らしい。
全くそういう経験を、ツイッターに関しては、好意的なレスはよくもらうけど、バッシングとかもらったことは、感激してくれる人がいるからね。
へえ、面白いね。代理消化なんでしょうね、私。
そう、プラキラ暗いほど癒されるんじゃないかな。
そういうのあるもん。代わりに書いてくれるみたいだね。
そうそうそう。代わりにとか言われるよね。
いや、でもあるもん。あの、似たようなこと思ってんじゃないかっていう人にこれ読んでみろって送るみたいなことやるもん、私も、あずさんのつぶやき。
そうなの？
うん、あの、URL とかね。うん、一人じゃないからにって、こういう人もいるから、みたいな。
直接的に役に立ってんだね。
うん。
まあ、そんなんで、たまちゃんに呼ばれて北海道一回聞き出したのが何年だっけ
?2006 年じゃないかと思う。2007年じゃないと思うんだよね。
2007年じゃない ?2006 年か、
うん。
で、2007年がたまちゃんがあれか、うん、愛ももかけるって言った年か。
かける
愛とももちゃんにかけますって言って
ね。そんなこと言った全然覚えてないね。
2007年は愛とももちゃんにかけるって
。なんかそのフレーズに聞き覚えがあるな。
自分で言ったんだよ、自分で。
あの、じゃあ合宿とかやった年かな？
もう覚えてないな。
もう覚えてないね。
とにかくたまちゃんが僕を拾ってくれたのよ。
そうよ、拾ったのよ。
ね、なんか釣られたんだよ。
ね、不思議な、こう、これやらなきゃダメだっていう確信がありましたね。
なんか、俺はたまちゃん突き動かされてたよね。
突き動かされてますね。今でも突き動かされてますよ。
ありがとうございます。
すごい確信があるもん。なんか私はこれをやるべきだって知ってるっていう。あ、また入ってますよ。コメントがいろいろ。清月さんから。素晴らしい。なんて男らしいんでしょう。なんて
美
しい人にも言ってるんでしょう。聞けば聞くほどあずさんの真摯さがよく伝わります。ぜひどんどん講座を。どこのことかな？あれかな？
どこだった？どこから？
家庭教師やってた話かな？あ、
家庭教師の話。
そんなね、騙し通す話とかかな？
あんま、わかんないや。
うん、そのあたりでしょ。
わかったら後で教えてね。
ね、せいげつさんよかった。
どうぞ、教
えてください。じゃあ、
でも褒めてくれたのは嬉しいよね。
ね、褒めてくれてます、ね。
褒めてくれる人は僕の味方だよね。
T1011 さんから、私も家庭教師やっていましたが、相談と出ました。同じですね。
そうなんだよね。ね、うん。
やっぱ家庭に入っていくとね、そうなるんでしょうね。
そこでちゃんとラポール作れないとね、成績伸びないのよ。
ね、
勉強だけ教えてさ、伸びてくれたら楽でいいんだよね。
うーん、
そんな人は家庭教師つかないで塾行ける力があるんだよな。
よ
し、なくていいんだもん。今の方はね、いい家庭教師だったんだね。
うん、そうですね。T さんね。
うん、
ごめんなさい、話途中でしたね。拾ってくれたっていう話。
そうよ、たまちゃんが声かけてくれたんだよな。
うん。
やたらたくさんメールくれたの覚えてる僕。
そんなにたくさんしましたっけ？
うん、何回もね、うん、3回か4回、札幌来ませんかって誘ってくれたの。うん、あそこも、あの、朝日岡も。う
ん、ああ、本当に。
こんなイベントやるからとかさ、うん、運びセラピーやるから一緒に札幌で行きましょうとかさ。
ああ、それは覚えてるな。
あとはなんか再会なんとかってイベント。
ああ、はいはい。そうですよ。再会2006っていうのやったんですよ。
ああ、2006年だね、やっぱり。
2006年ですね。
あんだけ熱心に声かけてくれると僕はすごい嬉しかったんだよ。
だ
当時ペットボトルの水も、お茶も買うのにはばかるぐらいの貧乏だったからさ。絶対にさ、札幌なんか遊び行けないわけさ。だからさ、仕事って口実があったらさ、料金出んじゃないかと思ってさ。
うんうん、
たまってね、鎌かけたんだよね。
うんうん、
仕事でも、あったらいけるのになー的なさ、うつわざとらしいんだけどさ。そしたらたまちゃんが、ぜひやりましょうって言ってくれたからさ、来たーと思ってさ。でも、だからここで、
うん、
なんか、嬉しそうな顔したら、
うん、
なんかまずいと思って。
なんでまずい？
なんだろうね、安く見られると思ったのか、なんか、
うん、
向こうの熱意を下げちゃうと思ったのかわかんないんだけど、
うん、
なんかもっとそしらぬ顔して、
うん、
うん、いや、ぜひやりましょうってから、本当にいつかできたらいいですね、とか、生ぬるいことわざと書いてある。そしたらたまちゃんが、何を言ってるんですか、やるんですよって言って、ゲットーみたいなさ。
おかしい。
そう、いやらしい心理戦があったんだよ、俺。
そうだったのかー。釣られたのが私の方。
お金がないから、仕事で行きたいんだけども、
うん、
弱みがあることはちょっと見られたらまずいのかなと思ったからさ。
うん、
一生懸命鎌かけてそっちから誘ってくれないかなと思ってさ。
あ、清月さんから来てますね。家庭教師の話ですね。はい、悩んでる人とかもう誠実さそのもの。教育者とはこうだ。っていう感じ。突き放さない、依存させない、見守る、結果も出る。すごすぎる。ぜひ埼玉で。とお伝えください。また一人釣り上げましたよ、和田さん。
やった、釣った。これ全部嘘だったらどうすんだろうね。あれ、嘘。受けそうな話を作ったんです、みたいな。
人間不信になりますね。
ああ。そんな創作力ないけどね。うん、そうだ、たまちゃんがね、たまちゃんに最初釣られたんだから釣り返したのよ。
釣り返されたのか。そうだったのか。
まさか旅費がないから行けないって言えないじゃん。
ねえ、私も本当になんでそこまでこう、突き動かされてたのか隠し持ってたのか、今思っても謎なんですけど。
ああ、
なんか、そういう意味でソウルメイドなんだと思ってますよ。なんか、そういうことだって決まってたんだろうなっていう。
一回目よくやったよね。
ねえ、よくやったよね。うん、
たまちゃん、無名の人なんか呼んだことなかったでしょ？
そうですね。
うん、
もう普通無名の人呼ばないじゃないですか。
そうだよ。
ねえ、確信、それこそ何かの形で確信がないと、昔からの親友だとかね。
うん、だってさ、
うん、
あの、こっちで活動を別にしてないし、
うん、
あの、ペットボトルを買うのにもこうなんか悩むぐらいの貧乏なわけだしさ、
うんうんう
ん、どっかでね、なんか全く売れてないわけだからさ、
うんうん、
よくそんな人札幌呼んで、すごい度胸だよね、あれ。
ろくにホームページまともななかったしね。
ページない。うん、あ、ブログもない。 送られた。ブログ書いてくれって。終局しようがないって言われて。泣き疲れた。
無理やり書かしたけど、書きゃしないって。作るのって言ったけど、記事書きゃしないっていうね。あ、そうか。そういうことなのか。そう。アゼスさんたちの愛と武者の旅費を作るために、千葉でセミナーしたんですよ。
したよね。
本当に。ねえ、なんでそこまで、なんで旅費まで作ってやるんだっていう。
よくなんかわかんないけど、無我夢中だったよね。
もう私、本当に確信があったんですよ。やんなきゃいけないっていう。確信があることはできます。確信がないことやんないけど。
それは正しいよね。
ねえ。
それでね、最初初めて札幌でセミナーやって。
うん、
大成功だったんだよな。
大成功でしたよね。
だってタロットでしょ。
うんうん。タロット。
あれも全く何にも考えずにいきなりこう、
うん、
何の準備もせずにやる系だったんだけど、
うん
うん。だってタロットセミナーなんかやったことないもんな。月1回の、
うん、
週2回か月2回のカルチャーセンター教えてたんだけど。
うんうん、
あの、二日間コースとか全くやってこなかったからね。嘘みたいにうまくいったんだよね、あれ。
みんなすげえ感動してた。私も感動したけど。
だって、玉太郎の元なんでしょ、あれ。
え、そうですよ。
うん。
うん、とても。
ね。
うん、多くの刺激を受けましたね。
ねえ。あれで、なんとなくブレイクして、なんかね、今、札幌でね、
うん、
仲良くしてくれてる人いっぱいいるもんね。
そう。割とね、みんな、なんて言うんでしょう、長く付き合いますよね、アジさんのファンになった人たちはね。
ああ、そうかも。そうな
ん。
そうなんだね。
うん。
うん、札幌。ね、え、本当忙しかったから、ずっと1年。
うん、
2年行ってなかったんだ。この間行ったら、
うん、
やっぱすごい懐かしかったんだよね。本当はね、午後か、あの夕方からなのにさ、
うん、
朝一でまた意味もわかんない。いつも朝10時からだったから、それと同じ飛行機乗ったんだ
よ。おかしい。
で、一人でプラプラって昔よくあれしたさ、たぬき工事だった。とか歩いてた。
あの辺いいよね。
僕好きだよ。
まあ、あの空気感いいよね。
僕街好きだからさ。
た
ぬき工事歩いてたら本当になんか、ああここって自分の場所なんだって気がすごいしたんだよね。ああ体に残ってるんだな。よく体に残ってたんだよね。なんかすごいなんか故郷に再会したみたいでさ。ああ、戻ってきたねー、みたいな感じだったの。
ああ、ぐっときますね。
なんか、あんだけ何回も行ったんだもんね。
しょっちゅう来てたよね。年に2、3回やってたよね。
やってた、やってた。
2、3回を 3年とか4年とかやってた？
だと、セラサポの前でしょ？
いや、セラサポやってる時も来てたよ。
来てたけどね、始まりはセラサポより前だよね。
そうそうそう。
セラサポ確かさ、タマちゃん僕のセッションを受けてた時に、
うん、
実はセラサポやりたいんですって言ったんだよ。
あ、ほんと
覚えてる覚えてる。ずっとさ、セラピストになりたい人のサポートをしたいと思ってて、
うんうんうん、
今日のセッションで確信できたから、
うん、
明日から告知出しますか、なんかそ忘れたかった。そんなようにな
んか感動的な話じゃないですか。
いろいろ振り返ると出てくるなって。
いや
なんか、それが今のセラサポだよなと思ってさ。
セラサポが2007年からですからね。
じゃあその頃、その頃でずっと僕たまちゃんに接種やってたんだ。
そうね、そうね、毎週毎週ね。
ああ、やってたね。
毎週、ずっと2時間も3時間も4時間もかけていただいて。
そんなやってたか。
あの、ね、一段落つくまでずっと。続けてくれるので、アゼさんは。人
だ
んだ
け、ね。そうだね。
そういうと、うん。3時間かけて、4時間かかって相手してくれて。
昔は丁寧だったね。
昔は。いや、もう本当、アゼさんのおかげですよ、今の私がいるのは。
いやー、とんでもない。こちらこそ、たまちゃんが呼んで釣り上げてくれなかったら、まだ柏の片隅で、 活動してないかもしれないもんね。うん、柏だけで。うん、
ねえ。いや、私が全国区でファンを作りましたよね、あじさん。
あの時言ってたんだよね。
うん、
あの、最初のさ、時に、たまちゃんが、あえて思いました、全国区に私はしたいんです。熱弁を振るってて、僕よくわかんなかったんだよ。なんか、もう、自分の想像の外でさ、
うん、
全国区って意味がわかんない。
なんなんでしょうね、そこまで熱くなるってね。
何不自由なく、ペットボトルのお茶が買えるようにしてあげてるとか言われたら、それは嬉しいとか思ったかもしれないんだけど、全国区って言っても想像の想像はわかんないのよ。
うん、なったでしょ、各地から依頼来るでしょ、
なってるんだよね。
うん、へへへ。
なんかあれ、おかげさまで。
うへへへへへ。
本当おかげさまだよね。
うん、そう、高額な藤見幸男先生の講座が受けられるのも私のおかげですね。
そうですね。高額だよね、あそこ。そうや。二子さんともなんか同門になっちゃったし。
うん、あね、二子さんとも同時期に知り合って、なんか本当不思議なご縁だなと思って。
二子さんが僕一番古いんだよね。
本当。
だってまだ物理学者の頃から知ってたもん。
なんで？
あ、プロセスワークつながりだよ。
あ、プロセスワーク物理学者の時から来てたんだ。
そうそう、プロセスワーク、うん、物理学者の時からプロセスワーク。
そうで、教師だからセラピストなのね。
そうそうそうそうそう、うん。僕が最初会った頃はプロセスワーク始めたばっかりだもん。
うん、
あのなんかプロセスワークをやりたくな、僕が受けてたセラピストが。やっぱ藤見さんの弟子だったのよ。
うん、
あの高村さんって僕すごく尊敬してる人なんだけど、うんうん、非常にシャイな人なんだけど、
うん、
でその人がプロセスワークも勉強してるっていうんで興味もいろいろ読んだら、うん、あこれ面白いから今年はプロセスワークかあのやろうと思ってなんかそういう勉強会に出たのね。お金なかったからただの、
うんうんうん、
したら、つくばには二子くんって面白い人が言うから会ったらいいと思うよとかって言われたんで、うん、終わった後のお茶会でさ、
うんうん
で、その後になんか、あの、二子ちゃんがメーリングリストのリーダーやってるからさ、
うん、
それでなんか、あそこでやるただの勉強会だったら何でも出ようと思って、お金ないから、
うんうん、
で、なんか、あの、トライアッドっていう集まりがありますって言うから、混ぜてくださいって言ったのね、
うん。
で、混ぜてくれたんだけど、本当はそれ本当に資格取る人が組み合わさって勉強し合う会だったらしいのね、
うんうん、
で、僕資格とか関係してないから入る資格ないんだよね。
うん
でもあまりにもやりたがってたみたいで、
うん、
あの断れなかったみたいな人が、うん、3人じゃなくて4人トライだから3人なのに4人メイクのメンバーがなんかでしかも資格取る気も全然なのに混ざっちゃったんだよね。それが僕のプロセスワークの本当の始まりで、そこに二子さんがいたのよ。
なんかご縁がある人たちっていう、いるんですよ。
プロセスワーク人脈では僕、二子さん知ったのは、
うん、
高村さん抜かしたら一人目か二人目かって、本当に初期なの、
うんうん。なんか今とちょっと違いましたか、二子大先生の昔は。
一緒だよ。
一緒なんだ。
なんかいつも上機嫌で、いつも二子さんの前にたくさんの人脈が集まって。
さすが王子。
変わんないね、
あの人は。さすが貴公子。
ただ規模がでかくなってるね。
ああ、うん。すごいっすね。
わかんないな
ぁ。
写真見ても今と昔そんな変わってないしね。
ああ。
物理学者の頃から。うん、そうかなぁ。うん、そうそうそう。だから最初にグループ学習した時にもうすでにそこに二子さんいたんだよね。
あんな感じで。
あんな感じで。
あんな喋り方してましたか。
そう、喋り方全然変わってない。そうだよな。だってネイティブアメリカンの最初のさ、
うん、
あの、ワークショップ、
うん、
僕がプッシュしてやらしたのよ、確か。
うんうん
たまちゃんと僕と二子さんが三人で紹介かなんかする時に場所探してるんだよみたいなこと二子さんが言ったから、
うん、
これたまちゃんに押したらたまちゃんが場所作るなと思って、うん、やっちゃいなやっちゃいなよって言ったらその場で確か決まったはず。
キヒキャキャキャキャキャ。 ねえ。いや
そんな感じで来た。
ああ。なんか、また、アキレスさんからコメント入ってます。
何さん？
アキレスさん。
アキレスさん、はい。
二人が仲が良くて親友で言いたいことも言い合える、そんな仲、羨ましいです。言いたいことは言い合ってますよね。喧嘩もするしね。
喧嘩したよなあれ、すごい喧嘩だったね。
いや、結構すごい喧嘩しましたよね。
ね。
うん。
火をというのがよくこんな喧嘩するなっていうな。
ねえ、朝まで生討論とかも何回もしました。
した。容赦ないからね、僕もたまちゃん。
本当に朝までやっててね、勤め人の人が。朝、じゃあ今から出勤なんでとか言ってスカイプ切るみたいな感じのことやってましたよね。
複
数人でね。
だそう簡単に仲良いわけじゃないんで、みんな気をつけましょうね。一部ですからね。
でも
本当にすげえ喧嘩だったよな。
うん、
俺すごい傷ついたもん。
あ、本当。
うん。
そうだった。傷つけてすいませんでした。
いやいや、いいっすよ。
うん、
だってね、傷つきを乗り越えながら。そうだよな。本当にすごい変化だったね、あれなんか。さ、特に最初の頃とかすごかったよね。柏来た時だっけ。
怒鳴り合いしてましたね。
怒鳴り合ったね。
うん、
涙流さんばかりに。
うん。泣きましたよ、私、確か。
たまちゃん泣いたよね。
うん。
俺怒鳴ったっけとか、そんなんだったよね。もう環境をあれにしようって真剣に思ったことあったもんな。
うん、
多分札幌セミナーの後だな。
うん、
よく続いてるわ、そんで。
続いてるよね。
うん、
偉いね、私たち。
偉いかもしんない。
うん。うん、いや。
こんなこんなで。まあそうやって札幌セミナーをね、ずっとやってて、ちょっと疲れちゃって。
うん。うん、
前もツイッターに書いたんだけどさ、うん、家の掃除とかやんな、もううちが家もぐちゃぐちゃだし、夫婦関係もぐちゃぐちゃになっちゃって、すげえヘルになってて、
うん、
内側整えないともう僕の、誰かなと思って、
うん、
地方遠征全部やめて、
うん、
セミナーもほぼやめて、セッションだけにしたのね。
へ、うん、そんな風な、
それが、この来なかった2年だったのよ。
うんうんう
ん、それでさ、もう、なかなか家とか片付けられなくて、うん、やっと片付けられた時に、
うん、
台所とか片付けてたら、
うん、
昔の乾物とか出てて、
うん、
全部同じ頃の年代の乾物で、それが北海道行き出した頃なんだよね。
あ、
だあそこですんごくもうこっちもめちゃくちゃ頑張ったから、
うん、
バランス取れなくなって家のことができなくなって、その頃買った乾物が全部ごく最近までさ、
放置されてたね。
そうそうそうそう、そう。まとめて捨てたけどさ。
ねえ、なんか、こう、来てるだけが忙しいんじゃなくて、それに当たってすっげえ、そうやって朝まで生討論とか、毎週みたいにしてたから、それ時間もないわっていう。
喧嘩もしてたし、討論もしてたしさ。もう二度とこの人と仕事しないんじゃないかっていうようなことをやりながら、やった仕事とかいくつもあるしさ。
ねえ、こう、ん何を言おうとして分からなくちゃだ
っけ。
いや、恋って言ったかな、恋、数年間でした。よく同じだったな、もう。毎日、毎週、何時間もよく時間使ってた。
よくやったよね。
だよね。
若かったんだろうね。
若かったんだね。
よくやった。
うん。
で、まあね、うん。
なんかね、それだけのでも情熱があったね、なんか。
うんうん、
なきゃ、なあなあで、あ、いいんじゃないですか、それで、みたいな。そういうんじゃない。
な
かったですね。
うん、激論だったよね。
ス
タッフ火花散って怖かったんじゃないかと思うけど。
ああ、プロレス観戦なんて感じで面白かったんじゃないかなっていう。何人出て楽しかったんじゃないかっていう。炎上してるブログとか読みに来ちゃうことあるじゃないですか、つい。
炎上してた。よく炎上しながら毎回やめずにやってたね、あれ。
ねえ、粘り
づらいよな。
ねえ。お互いね。
ね、
うん。
人間って面白いわ。
うん。
うん、
そ ですね。私の方は、だから本当に怒り狂ったり、めちゃめちゃ傷ついたりとか、泣いたりとかしてたけど、やっぱやめようとは構わなかったですね。やっぱり何か突き動かされてたので。
たまちゃんと一旦組むのやめたのは、たまちゃんがキノコ草の方を始めてさ。で、僕のホラーの方はどっちかって言うと、じゃあ花さんと組んでやるかみたいなんで、一旦割れたんだよね。
どうぞ、もう札幌でやってくれる人いるんだから、
そっちでやってくださいって言いな。喧嘩別れで考えてみたらあれだって。
あ、そうかい？あんまりそう。あんま
よく考えてみたら。
りそう思ってなかったな。
今思ったんだけどさ。ある種の喧嘩別れって言えなくもないよね。
あ、全然そんなことないよっていうことでもないなって今の。
今ちょっと振り
み
返った た
い
ね。
な。確かにそういう側面あんのかもなみ
まだやってんだから不思議だよね。
たいな。
で、たまちゃんはキノコ草の方で、どんどん新しい、セラサッポキノコ草で、なんかどんどん、ね。僕らと組んでたの違った方にエネルギー注ぎ出して、違ったものを育て出したじゃない。それまで結構こっちにエネルギー注いでた
もうね、
ぐ
ど
ら
こ
い。
毎週一回何時間も発送と思ったら、その分子は寄せ、来るから
来るよ、あ
ね。
れは。
その分のエネルギー他に注いでっていうような。
今、キノコ草に集まってる人たちがいるっていうのは、一旦こっちが終わって、そっち側にエネルギーがいたからだよね。こっちはこっちでね。花さんと組んでやるっていうんで、ひどい時、すごい月一は行ってないかもしれないけど、なんか、すごいギリ行ってたんだよね。
そりゃすげえ、よく。
奈良と札幌を足すと月1ぐらいでどっか外出てたね。
今月奈良で来月札幌みたい
そう
な。
そうそうそうそうそう。八王子行ったりさ。でもそんな生活疲れちゃって、また引きこもったんだよね。お講座しません。地方行きません。セッションだけみたいなさ。
それができるぐらいね、安定してた。
そうね、その頃はちょっと収入も安定してたし、そのペットボトルぐらい買えるようになってたし。
なんだったら2本買えるくらい。なんか。
そう、2本ぐらい買える。ホームサイズなんで。
おかしい。
そうだね。で、そんなこんなの頃に多分、あれだね。もうだんだんなんかさ、やっぱ札幌行ってる頃はなんだかんだ言って僕すごくいい顔してたんだと思うのよ。慣れない場所行ってさ、もう仲良くしてもらわなきゃいけなくてさ。いくら俺がずうずうしいって言っても、やっぱ知らない間に気使うし、家庭教師の延長だったしさ。なんかね、ユニークで面白い人で、懐のある人がやってたのよ。花さんがアデさんはどんな人でも受け入れられるんだと思ってたって。なんだって言ってたよね。そりゃ腹も立つよ、みたいなさ。
立ちますよね。
アーメンだっちゅうのってなんだけど。
なんか質問来てますね。サッチンから一
あっ
体どん
ち。
な結果、喧嘩だったんだろうっていうのと、トミーさんっていう方からどうやって仲直りしたのですか？どうしてたんですかね？
してないよね。いつの間にか。
なんて言うんだろう。目的があったからじゃないかなって思う。私自分のことはね、あでさんに、やみかさんはどうかわかんないけど。やっぱり私は、なんていうの？1対1で相手だけ見てたわけじゃないっていう。
あ、第三のね、大事なんだよ、それ。セラピーとか、セッションとかやるときも、第三のものがなくなったら、ただの喧嘩になるからさ。第三のものを生み出すための、コンビっていうのが、援助職の基本じゃない。二者関係になっちゃったら、この人に使われるのとか大事にされないのになっちゃったらさ。
ねえ、これは本当に、恋愛だの何だのだったらそういう、
そうそうい
や、
そう、
結
こっ
婚
ち
すん
が、
のどうすんのみたいな、好きなの嫌いなのみたいになるかもし
私と仕事どっちが大事みたいなさ。
れない。かもしんないけど、ないと思う。ともむしゃと私で言うと、やっぱりいいセミナーをするとか、愛とももしゃに、活躍してもらうとか、たくさんの、クライアントさんっていうか受講生さんが、愛と桃社の何かに触れて幸せになるとか、それが目的だったので、それが大事だったので、あまり、
なるほどね。
関係性がそんなに重要じゃなかったっていうか、
コーチとして素晴らしい姿勢だね、それは。
素晴らしいよね。
本当に今聞く、 って、おおと思った。
私はやっぱそれを本当に神様から頼まれたと思ってるんで。
ありがとう。う
ん、それを頼まれて私は引き受けたと思ってるので、なんていうか、それをするのが一つの大きな目的、人生の一つの大きな目的でちゃんと思って生まれてきたんじゃないかと思ってるんで。
すげえ。
思ってんですよ。それぐらいの確信があるんですね。
ありがとうございます。アデさんが好きだからだって、アデさんなんてもう私のこと好きじゃないのねって話になっちゃうからさ。
ねえ。そう。そこじゃないんですよね。アデさんがいい人で好きだとかいうのまた別な問題で。
別な問題で。
くっついてる。横っちょにくっついてるんですよ。そこで、
そこは
そんなでもない。そんなでもないって、そんな好きじゃないっていう意味じゃなくて。それが問題で喧嘩してたわけじゃない。
本当は嫌い。血は喧嘩してたわけじゃないからね。
そうそうそう。
本当にセミナーのなんとかを巡ってとかさ。
うん。やる気あるんですかって言って喧嘩したんだよね。
やる気はいつもなかったよ、俺。
ね、それで喧嘩してね。
最近はある
けど。くださいみたい、う
ん。やる気が出ないほど壊れてたんだよ。
うん。ねえ、後になったらよくその辺が分かってきて、そこであんまり切れなくなったんだけど、最初の頃本当に、私だけ本気なんて、あんたたちそんなどうすんですかっていう、それが喧嘩の目。
それは。本当にさ、出ないんだってさ。
うん、
とにかく現場行って、現場では何とかするから事前無理みたいなさ。もう現場だけ。
ねえ、ほんと後になって、あ、そうみたいな、よく分かったみたいな、出ないのねって思って、そっちでは
やる気がないわけ、いや、やる気はないんだけど、もうなんか絞っても出ないんだよ、もうギリギリだからさ、うんうん、怠けてやる気がないわけじゃないのよ、
うん、
バッテリーがないみたいな感じなの、
うんうんうんうん、今ではよく分かってます
ありがとうございます、
うんうん、
そうね。で、札幌行ってる時はまだ本当に自分なりに頑張ってたから、ただ相当いい人をやってたんだと思うのよ。
うん
うん、ちょっとね、ツイッターもどんどん書き出したりして、もっとさ、そういう自分としてさ、自分の看板作り直したい感じなのね。
うん、
どうせめちゃくちゃな人だしさ、腹も立つしさ、うん、もう苦しいものいっぱい抱えてるしさ、期日間に合うのも苦手だしさ、
うん、
なんかね、いっぱい、ね。
うん。
それでいい人だけ来てくれりゃいいんだしさ。
うん。
なんだろうね。うん。等身大の自分に落とし込んだところで、もっぺんこのパブリックイメージを、なんか等身大にしたいのかな。で、そういう中で、自分ってどこに向かってってるのかなっていうのをきちんと見てさ。
うん。
やっぱり、あの頃は所属欲求やってたんだと思うよ。札幌って土地で自分を受け入れられるんだろうか、みたいなところでさ、懸命に頑張ってたわけだからさ。そういう時期は必要なのよ、絶対。
うん。うん、必要。飛ばそうと思って飛ばせない。
いくらさ、事前にはパワーが出なくてもさ、ブログ一本書けなくてもさ、それは現場ではとにかくさ、いい印象を持って帰ってお金損したと思われないで、また来たいとか思われないと、やっぱ、こっちも辛すぎるもんね。
うん、
そこは必死だったからさ、
うん、
現場だけは。
うん
うん、だからそれは一生懸命さ、受け入れられようとしてさ、所属欲求をもう一生懸命満たそうとしてたんだと思うんだよね。
うん、
悪い姿じゃないと思う。
うん
うん、僕はね、社会人JB普通の人よりすごい遅かったからさ、
うん、
大学出てやるのが26歳ぐらいだからさ、
うん、
で、半年で首で、みたいな、うん、10年弱、どこにも出れませんって、せいぜい皿洗いでした、みたいな。うん、だからすごくさ、所属欲求を満たし始めるのがめっちゃ遅かったんだよね。
うん、
多分、普通の人が20代、前半か後半でやるようなことを札幌でやったんだと思う、ね。
うん。
こう、みんなに受け入れられる自分を作っていくっていうさ。
うん。
で、
うん、
もう、次かなっていうさ。
うん。次はどこに向かうのですか？
なんだろうなぁ。
うん。
なんだろうね。今一つはさ、あれ、なんか、プロ相手の仕事はしたいってずっと、なんかたまちゃん言ってる
じゃん。うん、うん、うん。
うん。なんか、 人のリーダーになりたいんじゃなくてさ、リーダー相手に相談乗るみたいな状態。なんかそっちの方がさ、なんか自分が生きるような気がしてるんだよね。
うん、
で、また、そういう、プロとかさ、
うん、
もう相談する人いないじゃない、
うんうん、
自分が相談する、受ける側だからさ、うん、そういう人の悩みみたいなのとも応じていくっていうのは一つは、まあそうやりたいことなのね。
うん。
うん。
素敵。
聞いてる人でそういう人で、誰に相談していいかわかんない人ぜひ相談してください。
ちょっと対抗棒な感じですかね。
うん、
3個の例みたいなのをしなかったらやってやんねえみたいな。
なんだそり
ゃ。なんかそういうのなりませんでしたっけ、中学の故事で。皇帝が3回、うん、ぜひうちの参謀にって言いに来ないと、3回行かないと、うんって言わなかったみたいな。
そう、あれ、ランク高いなぁ。俺は別に料金が出るすぐ行っちゃうけど。ただ本当にセラピストとか先生とかやってて、
うん、
下に、自分の下に人がたくさんいるところで、こう、自分はどう、誰の相談に乗ったらいいんだろうみたいなところの、なんか対応したいな
ぁ。素敵。いや、なんでそれなんですか？何故そこに行こう？
いや、そっちの方が楽な気がするんだけど。
楽。楽かどうかなのか。
うん。
うん、
なんだろうな
ぁ、うん
うん。なんかね、こう、テニスですとパンパンパンパン球打ち合える気がするんだよね。
あ、
こっちも思いっきり打ってさ、向こうも思いっきり返してきて、すごい続きするの。
うんうん、やっぱりなんか小学生にレッスンつけるみたいな、しょっちゅう球拾いに行かなきゃいけないみたいな
んだ
ってい
う、なんか柔らかく、はい行くよーって優しくやるんじゃなくて、ふいーってやるとポンって帰ってくるみたいな仕事は楽しいかな。
本気で全力でやりたいと、
お互いに打ち合えるようなさ、
うん、我こそはアゼさんと本気で打ち合えるという方はぜひ、感じですね。あとは、ね、
能力がありすぎるからが帰ってきつくなってるような人みたい、う
ん、ああいいですね。
ケアしたいかな。そういうようなのはしたい。まずパッと思いつくのはそこら辺なのかな、
うんうんうん。
コンサルみたいなのもしたいと思うし。
コンサルとは
なんか心理セラピーは本当にさ、
うん、
トラウマを解放するとかさ。
うんうん、
人格障害的に人格がちゃんと育ってないの、丁寧に一緒に育ってあげるとかって言われてさ、うん、もっとコーチングみたいに発揮したい人でもいいしさ、
うん、
事業を展開させたい、なんかさ、モチベーションが高くてエネルギーいっぱい持っててさ、
うん、
ものすごくやりたい人、
うん、いいですね、楽しい。
だけど、なかなか自分に匹敵する人がいなくて、なんか、人に相談してもなんかみんな自分の知ってるようなことしか言ってくれないって、うーんとか思ってる人かなんかに、なんか、打ち返すような仕事ができたら楽しいかな。
いいですね。そんな人、我こそはと思う方はぜひ。
アイディア出しとか得意ですよ、僕。
アイディア出し。
アイディア出したい。あと相談乗るの得意だろ
う。
相談ってもうサイコセラピーじゃないよね。
うん。
答えはその人の中にあるとかじゃなくて、
うん、コンサルなんだよね、だからね、名前もね、コンサルって言ってね、
相談得意よね俺。
うーん、うん、
あなたの悩みはこれでしょということはこれが答えでしょ、あーみたいなさ、数学教えてるみたいな感じ。
あ
ー確かにみたいなさ、
こんがらとかっていうのはサクッとこう、
そうサクッと、うん、それだーみたいなさ、
うん、
そういうのがなんか生きる仕事があったら、うん、何でも回してほしいな。回してほしいって、いまだに人に依存してるのかって。自分であれ、ホームページの一つも書けみたいなさ。
コメントが来てますね。空地かおるさんから。
はい、ああ、はい、
ダメ人間系巨匠のお二人の絡みの歴史、ペットボトルトークおもろいです。うはは。
ダメ人間系なんでね。
ダメ人間系ですからね。ね、空地かおるさんもね、お仲間で。
お仲間だよね。
お仲間ダメに。
よく生きてるよね。
私たちね。
双子ちゃんとかよく生きてるじゃなくて、立派に生きてる感じなんだよ。
あの方はね、羨ましいな。
きちんとしながらさ、常にゆとりも持ってさ、
うん、
僕らとかいつもよたよたで倒れそうなところでよく死なないで、まだいるのね、みたいな感じ。
本当に。
うわ、まだやってんだ、みたいな。
セオルリーさんから、親子喧嘩みたいな感じっぽいな。親子喧嘩みたいですかね。
真の喧嘩みたいな生々しさあったね、そういう。遠慮ないところが、
うん。そうね。遠慮はなかったね、不思議なぐらい。
でも第三のさ、何かを生み出すためにやってるって意味ではちょっと違うんだよね。
ああ。
親子喧嘩はどっちかっていうとさ、自分に従わないとか押し付けようとするとか、二者関係喧嘩だけどさ。
ねえ。そうだよね。そういう意味でちょっと違うかなって思って。
でもエネルギーの質は似てるかもしれない。
うんうんうん
ある種の大人げのなさがバーンと出てあたり
は、うんうんうん。なんでしょうね。それこそ、だから本当に、全然知らない人なのに、よくそんな喧嘩できたなって。
本当思う。
ねえ、別に。
よくお互いあんだけ大人げなくなった。
ねえ、学生時代から親友だとか、こう子供の頃からの幼馴染だとか、そういうんじゃ、10年代の親友だとかじゃなくって。
ないないない。
ね、ネットで見かけてすぐすぐ。
ずっかやったよ。
ねえ。初めて会った時ぐらいか、大喧嘩した覚えが。
そうだよね。
ねえ、私はね、机叩きながら怒鳴り合ったのとか、思いっきり初対面だったし。
ずっとそんなことしてんのか。
不思議だ。で、トミさんから、悩んでいる人はやる気が出ないほど壊れた経験のある人にこそ相談に乗ってほしいでしょうね。いや、でもそうだと思いますよ。そんなことがないっていう人
は
ね。
頑張ればやる気が出る人は、まだね、うん。じゃあ頑張ってくださいってことだからね。
トミさんから、キングメーカーというか軍師ですかね。軍師って感じだなって私聞いたんですね。うん。諸葛亮孔明みたいな感じな。
その辺の仕事したい気がするな。
気持ちいいでしょうね。
ずるい手とかいっぱい教えてあげたいな。
いや、めっちゃ気持ちいいと思う、そういう。こうしてこうしてこうなるかこうしてごらんみたいなのを言って、ほんとその通りとかなった
けど。それすげえ。
気持ちいいだろうな。
いいね、それ。
ねT1011 さんから、良い人になるの疲れますよね。社会、過去、所属、対応するには必要な試練かもしれないですね。でも、等身大の自分でいるのもまた難しい。いやー、そうですよ。人生はそのね、悩みなんですよ、ほとんどは。
ね、まずは所属の欲求をクリアしましょう。マズローは別にバカじゃないや、偉いに正しいんだから。
だから積み上げるっていうのが大事っていう、ね。
あのね、自己実現の欲求も持ってんだけど、まだ来ないのよ。まず、所属あたりをちゃんとして、土台作っとかないとさ。
どういいって感じ。で、清月さんから、リーダーじゃないけど、まさにそのカウンセリングとか相談に乗ってほしいです。ぜひ、清月さん。
お金払ったら何でも乗りますよ。
だそうです。
はい。ぜひ、
料金表作っといてください、安瀬さん。
単純にさ、1時間1万でいいのかなって思ってんだけど。
だそうです、皆様。
90分だったら、わかんない。50分1万円で80分かもしれないけど、10分休み入るとして、今そんなもの、1時間で1万円、90分で1万5千円、2時間なら2万円。今と一緒、
だそうです。
はい。
皆様。
あと、英語教えてくれとか言ったらその値段で教えますんで。高
英語。
いう時は複数で来るといいですね。
そうですね。いいな。英語もなんか面白そうだな。
これ、すごいいい授業ですよ、うん。
興味ある。英語に興味ないけど、教え方に興味ある。どんなことが行われるのかが見たい。
僕はどっちかっていうと、大人に教えてるし、子供が英語を覚えるようにって言うんじゃないのよ。
ああ。
もう大人になってんだから頭使いなさいな
って。いや、ずっと、それ覗いてみたい。英語ができるようになるのが目的より、それを、教授法的なの望みたい。
どういうメカニズムでできてるのかっていうのを分かれば、筋通ってんだから、で、大人は筋が通ってて理解できるんだからさ。子供は全部覚えちゃうんだからさ、子供みたいにやろうと思ったってさ、子供に負けるから。その代わり大人は経験値があってさ、システムがどうなってるかとかってさ、推察力とかあるんだからさ。だから文法こうなってんだよ、なるほどとか思ったらちゃんと使えるようになるの大人はっていう感じね。あ、そうかこうかっていうさ、 子供はそうかとかないもん、ベタで覚えててどんどん入っていっちゃうからさ。
じゃうーん、楽しみ、楽しみ。
それは負けるよね、子供と同じやり方したら。
うん、うん、うん。
大人は大人の知恵を使って、経験値とか、
うん、
判断力、推察力、
うん、うん。
理解力みたいのを使って、うん、すっきり気持ちよく理解して、だからこうなの、自信持っているようなっていう方向ね。
うん、うん、うん。そうですね。
受験生が短期間でわーって上がってったんで。
楽しそう。
こういうのやれたらいいかなとか、ちょっとまだ散ってるんだよな。
いやー、ちょっと企画だけしてみたらどうですかね。それこそ私も手伝いますよ。
ありがとうございます。
告知とか、ね。
そうね。ま、企画までまとまってないのがさ、ね、大人のための現代国語講座とかやりたいわけ。
いや、それも興味ある。
すっごく頭よく、なんか、すっきり物事が、世界が見えるようになるから
。
こうやって見てくんだ、みたいなの、筋がピーンって通るんで、
うん、
なんかこう、スッて見えるよ。頭が良くなったような感じ、クロックアップした感じになる。
うん、
じゃあ、地頭は変わらないんだろうけど、
うん、
効率が良くなんだろうね、あれ。
いや、興味あるわ。うん、興味あるわ。あ、また来ております。T1011 さんから、あぜさんの楽しく優しいお話と声に癒されております。
おー、これ自社関係だ。内容じゃないね。
いいじゃないですか。癒されますね。そう言われることがね。
ね、ラブレターもドキドキした感じがします
、ね。私は ?T さん、私は
いいな。
セオルリさんが、たまちゃんが何があっても捨てないのよって感じが母みたいだなって。おー、そういう観点もあるかもしれない。
あ、なるほどね。
うん。
どんなようやく喧嘩してもお母さん捨てないっていう、その感じが、うん、ちょっとあるかもしれない。
うん。なんでしょうね、私も本当に。あんまり母性本能くすぐられた系じゃ私の方はないんですけどね。使命感かな。
母性本能っぽさはないよね、確かに。
ない。あんまりそっちはあんまり。うずいてない。何なんでしょうね。使命感ですよ、私は。
使命、うん、そう。
やるしかないんですっていう感じ。
男らしいよね、その時の玉ちゃんって。あんまりお母さんっぽくなくて。
そうですね。うん。うん、な、トミさんから、ふみふみ。大人には大人の武器がありますね。車を使えるとか、経済力があるとかね。そうそうそう、いやでも、そうですね。大人には大人の武器があります。大人すごい。
何でも丸暗記できちゃう子供と同じやり方で戦ったら負けるよ。すごいんだから子供ってさ。
そういう理解力とか、そっちで戦う。そうそう、
大人の武器で。うん。
大人の武器で戦う。
そう、使うっていう。まあそういうやり方もあるだけだけど、うん、それが絶対って言ってんじゃないけど、うん、そういう線ってのも結構いいよっていうさ。うん、うんうん。暗記でさ、10回覚えてきなさいっていうよりも、なるほどってアハ体験の方で行くからさ。アハ体験って大人にとって気持ちいいからね。
うん、気持ちいいですよね。
そういう方向かな、うん。
なんか、あっという間にこんな時間になってますが、話し切っておりますか？
結構満足して、今日はなんか自分のことをわがままに話すっていう。
これからの展望の時間が少なかったんじゃないですか？大丈夫ですか？
結構喋ったよな、
うん、
展望はね、わかんない。藤見さんにさ、藤見幸大先生に、うん、あなたの中にアーティストがいるんだって言われてね。そのアーティストがあなたの人生を助けるよっていう禅の公案みたいなこと言われたのよ、
うんうん。
すごく自分の中に引っかかってて。
うん、
でも実際に僕絵描くわけでもないしさ、
うん、
まあ、音楽若干やるけど別にライブやったりするわけでもないし、だからもっと象徴的なアーティストなんだと思うんだよね。
ハゼさんアーティストだって私も思ってますよ。
ふたこさんもそんなの当たり前じゃないかって言ってた。
うん、そう。
それだけ分かって
る。何言ってんの今更みたいな。
ほら、やっぱみんなそう言うんだよな
ぁ。ハゼさんアーティスト。
それは何を言ってんの教えてほしいや。
なんだろう。だって、技術者じゃないし、営業マンでもないし、経営者でもないし、残るのアーティストが。消去法。
でも技術あるよ。
そうか。
一応仕事は技術やってんだけどね。で、人情でやってるわけ。
アートとしてやってるなぁと思う。アートって何かって話になるね。
そうだね。どういうのがアートなの？そしたら。
私、個人的に、セッションとかセラピーとかカウンセリングとか、うん、まあ、占いも、とか、セミナー、ワークショップ、全部、 アートだと思ってるんですよ。
はいはいはい、はい。
一瞬間芸術でスッと消えちゃうようなものだと思ってて。
うんうん
うん、で、それ、ダンスにも例える、セッションとかセラピーってダンスによく例えられるよね。相手に合わせるとかいうようなニュアンスでダンスを踊るんだみたいなね。で、うん、そういう、あと、本当にジャズのジャムセッションみたいな。
ジャズのセッションの感じってあるよね。
うん。相手が来たやつに乗っけていって、も、それが向こうをもっと刺激して、相手がもっとこう、ぐわっと来て、それにまた乗っかったら相手がまた、おーってなるっていう、それうまく乗せられなかったら、シューってこう、
そうね。
進化してい
く。しょぼえ、しょぼえ、そうになっちゃう。
なんかつまんないんだけどやめていいかな、みたいになっていくっていう、それ、あ、怒ってるよね、セッションって絶対、あの、セッションっていう言葉は同じ。
本当セッションだもんね。
うん。
あれはセッションだもん。うん。
やっぱりそれ、それをすごい追求してるなって思うね、見てて。あの、あ
れ。それはそうだよね。
ね、アリさんのこと天才だ、天才だって私が言うのは、そこ、それがすごく天才的にできる。あの、相手がどんな演奏したがっているのかを一瞬で見抜いて、それを促すような投げかけパンとできるみたいなことをすごいしてると思う。
はいはいはいはい。
し、あの、ワークショップとか、セミナーとかでも、セミナーとかね、本当にスクール形式、机と椅子があって、みんながこう、手にペンと紙持って、こっち見てるみたいな、そんな場ですら、あの、シーンとしてる、固まってるとか、火がついてきたとか、そういうの全部気がついて、それもっともっとってすることができる。本当に特殊能力だなって。うん、なんかみんなが黙って同じしてて、こっち向いてて、なんでそんなに捕まえれて、的確にこう、盛り上げられるんだろうって、いつもとてもすごい、天才の技を見てると思ってんだけど。
いや、ありがとうございます。うん、
そこ、それ、そんなアーティスト？そんなアーティスト？アーティスト？で、日頃から、その、つぶやきとか見てたりとか、日頃の生き様とか喋っててもとか、でも、やっぱり、どのぐらい自分がこう、書き立てられるかとか、どのぐらい燃えれるかとか、そういうことにばっかり意識向いてるなっていう。
うんうんうんうん、うん。
その生き様がアーティスト？
おー、なんかすごい、なんか、うん、いいものに思えてきた。それって
どのぐらいこう、燃えれるかとか、どのぐらいこう、震えるかとか、どのぐらい、シューンってなっちゃうかとか、そこにすごい意識が向いてて、
うんうん
うん、そこに従って生きてるっていうのがアーティストの生き様だなっていう。あ、もっとね、とはいえ、お金はどうしたら儲かるとか、とはいえ、周りとニコニコ仲良くするにどうするとかいう、こう、そっちより他の方向く方が、こう、それこそ大人として社会人として、淡々と生きれるんだけど、そうしない、そうできない感じがすごくある。
つなげないんだよね。
うん、そうとも言う。
でもなんかすごい、そういう風に言われると、いいものな感じがしてきたよ。たまちゃんうまいね。乗せるのがうまいんじゃない、うん、仕事柄。
いいように言うのがうまいですよ。お、いろいろ来てますよ。トミさんから大人の現代国語講座ぜひ受けてみたいです。
うん、
T1011 さんがもうから、もちろんタマホさんもですよ。ありがとうございます。気を使ってました。要求しました。すいません
。大人だね。
私は大人げなくて申し訳ないです。で、渡辺隆さんから、即興的、一期一会的なところ、あの、アーティストなところですね。そうです。そうこうです。同じく渡辺隆さんから、火打ち石のダンスでスパークをいっぱい出すみたいな、そんな感じですよね。いや、ほんとセッションってそんなものですよね。やっぱそれができる人ってみんなアーティストなんだと思うんですよね。大なり小なりね。
なんか先に準備してきたこと言ってる人とかいるもんね。
嘘。それアーティストじゃないね。
うん。うん、あれとか思っちゃうね。う
ん、あれなんか、居心地悪い。ね。シーンとなっちゃうね、みんな、ね。
準備からずれていくところにドライブがかかっていいんだけどね、うん。そもそも準備しなくてもいいんだけどさ。
うはははって感じですよ。うん、は
ぁ、まあ、ちょっと内なるアーティストっていうのをどう活かすかみたいなのを、ちょっと一つ禅の子はねに持ちながら、ちょっと多方面にいろんなことやってみたいな。
うん、
本当単純に音楽やったり、普通のベタの写真撮ったりみたいなアートもしたらいいのかなって思ったり。
え、それもね、したらいいよね。
ベタな、象徴的なアートじゃなくて。
うん、うん、うん。うん、うん、うん。
今日もちょっとかも。
うん。
考えてる。
富さんから、アーティストってのはどんなに素晴らしいものを作っても人真似はあんまり評価されない。逆に変なものでもオリジナリティあるものならばある程度評価される。そんな感じですかね。そんな感じですね。
岡本太郎巨匠のようにね。
ねえ、爆発だみたいな。
明らかに変だよね、あれ。すごいもんな、うん。
みんな無理できないんですよね、みんなね。なんかそれこそ内なるものに突き動かされて、周りと摩擦と衝突だらけで、っていう感じ、
うんうん。あともっとちゃんと文章長いの書きたいとかさ。
ああ。
もう野犬事実しか書けないんで。
うん。140字。
なんて140字しか書けないんで、うん。必死にリハビリでなんとかやってんだよね、あれも。
うん、
っていうのもあるな。百文字じゃない文章を書けたらいいなっていうのとある。かな。
うん。
百文字以外の文章と、なんかあるかな。なんかいろいろあるはずなんだけど、
うん、
あともうちょっと哲学思想的なとことか、東洋哲学みたいなとこにすごく影響されてきてるのにあんま使えてないから、そこをまた使えたらいいなってい
う。うん。
そのぐらいかな。
うん。で、セオルリさんは全部やってしまえって言ってます。
うん。その方向で。
うん、なんかお時間も過ぎましたことですし、
はい、
そろでしょうか。
じゃあラストにまた即興ピアノ、二度と弾けない即興ピアノで。これピアノっても電子ピアノだから、ちょっと下にコーラスの音入れてるから。あの、さっきはピアノだけでしょ、ほら。
うん、
入ってるでしょ？
すげえ。すげえ、入ってる。
宇宙っぽいでしょ？
綺麗。いいリズム。
ちょっとアートかな。
すげえアートでした。
うん、はい、二度と弾けません。
ではでは、おやすみなさいと言えばいいですか。
そうですね。どうもありがとう。今日すごいわがままな時間だ
よ、ね。贅沢ですね。
なんか、よく付き合ってくれてるわ、みんな。
みんなありがとう。コメント
どうもありがとう。本当に、
うん、ではでは、玉子みしおと、
あぜこらみちたかでした。
おやすみなさーい。
はーい。おやすみなさい。